ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、11月24日に拉致被害者家族会の総会が開催されました。総会では、発足から10年間代表を務められた横田茂さんが退任され、新たに拉致被害者田口八重子さんのお兄さんである飯塚茂雄さんが代表に就任されました。横田茂さんは代表を退かれましたが、今後も引き続き活動を続けられる予定です。ところで、拉致被害者横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから30年目にあたる先日11月15日、新潟県で拉致問題の全面解決に向けた県民集会が行われました。今週はこの集会の話題を中心にお届けします。また今週の一曲のコーナーでは、横田めぐみさんのお母さんからのリクエストで希望のささやきをお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。1977年11月15日、当時13歳の中学生だった横田めぐみさんは、学校からの下校途中に北朝鮮の工作員によって拉致されました。その事件から30年が経過した先日11月15日、めぐみさんが拉致された新潟県新潟市で、拉致問題についての県民集会が開かれました。
それでは、ただいまより新潟日報社新潟県主催、横田めぐみさん拉致30年忘れるな 11.15 県民集会祈りを始めさせていただきます。
新潟県が主催したこの集会は、事件発生から30年が過ぎた拉致問題を風化させることなく、問題の全面解決を目指して開かれたものです。集会には横田めぐみさんのご両親である横田茂さん、早紀江さんご夫妻のほか、2002年に帰国を果たした拉致被害者の曽我ひとみさん、拉致問題担当の総理大臣補佐官である中山京子参議院議員、この放送でニュース解説を行っている静岡県立大学泉一教授らが参加して、拉致問題の現状について訴えました。まずはじめに、福田康夫総理大臣からのメッセージが代読されました。北朝鮮による拉致問題は重大な人権問題であり、また我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題です。北朝鮮との関係回復を図るためには、まず拉致問題を解決しなければなりません。一日も早く全ての拉致被害者が日本に帰国できるように最大限の努力を行ってまいりますという言葉に続き、先般 拉致被害者ご家族の方々とお会いした際のことに触れ、拉致問題の解決が今や一刻の猶予も許されない状況にあることを改めて痛感いたしました。この問題を早期に解決するために政府一体となって全力で取り組んでまいりますという言葉で結ばれました。次に拉致問題担当中山恭子総理補佐官の講演をお聞きください。
この問題を解決に解決まで向かう政府だけでもやらなければいけないんですけれども、地方公共団体の皆様、報道関係の皆様、そして国民の皆様一人一人が心を一つにして北朝鮮に対し拉致した人々、人質にしている人々を全て解放するという決断をするように心を合わせて北朝鮮に向けていきたいと思っておりますので、どうぞこれからもご支持ご支援くださいますように心からお願い申し上げます。この新潟の地が原点となって日本全国に心を一つにするその動きが広がっていくことを期待しております。
続いて横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんの話をお聞きください。
めぐみが拉致をされまして、本当にちょうど今日11月15日の6時半後です。本当にあの時のものすごいショックと何が何だか分からない悲しみと、そしてもうその後の頭がおかしくなるほどの悲しさの中で、もう死んだ方がいいなって思うぐらい苦しくて、どうしたらいいか分からないような状況の中から、今年は今年は今年はと本当に毎年希望をつないで頑張ってくることができました。本当たくさんの新潟の皆様の温かいお心の中で、私たちはいろんな良い方に巡り合って、そして助けていただいて、なんとか持ちこたえて今日まで頑張ってくることができました。この拉致というような恐ろしいことは絶対に間違っているんだということを、各国々が心を一つにして、これは違う、あなた方は本当にこのことだけは解決しなければゼロ国家ということはもう言われても仕方がないということを、はっきりとみんなで言う力をつけなければならないんだとこの頃思わせられております。
最後に拉致被害者曽我ひとみさんのお話をお聞きください。
私が日本に帰ってくることができたのも横田さんはじめとして、日本中の人たちが声を一つにして私たちを呼んでくれたからだと思います。しかしめぐみさんをはじめ、まだ親のもとに帰ってこられない人たちは、今この時間も待っていると思います。その中に私の母もいます。もう高齢になり、本当に一日一日ただ元気でいてくれればいい、それだけをいつも思っております。
参加者は拉致問題への解決のため一歩でも歩みを進めるべく決意を新たにしました。以上、新潟県の県民集会の模様をお送りしました。続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授を11月26日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマは11月20日に行われた日中韓の首脳会議についてです。
11月20日にシンガポールで日中韓、日本中国韓国の首脳会議が久しぶりに開催をされました。 99年以来ということになります。8回目の首脳会議でありますが、三国間の協力、これを強化していくということについて、より一層の協力の強化が必要だということで、話し合いがまた持たれたわけでありますし、同時に、北朝鮮を情勢をはじめとします国際情勢についての、率直な、意見交換がなされました。もう久々の日中韓首脳会議ということでありますが、ここまで、いわゆる歴史問題をめぐって、日中韓の間、激着していた部分がありますので、しばらく開催されなかったわけでありますが、それが福田総理、福田政権の発足と、合わせまして、久々に、開催されることになったと。そして日中韓三国間の協力を一層強化していくということについて三国が合意をしたという、非常に意味のある会議であったかと思います。北朝鮮問題についても、三国の首脳の間では率直な意見交換がなされまして、現在、6者会合において北朝鮮の非核化のプロセスが進展をしていることを三国の首脳はすべて、これを評価いたしました。さらに北朝鮮の完全な非核化に向けて、努力をする、そのための協力を進めていくということについても同意をいたしました。この北朝鮮の核問題と並んで、とりわけ日本にとってみますと拉致問題、が非常に大事な問題でありますが、福田総理は北朝鮮との間で拉致問題および日朝の不幸な過去の清算の問題、この双方をきちっと解決をするための努力というのをこれからも続けていくということを明確に表明をいたしまして、中国および韓国両者の協力あるいは支持というものを支援というものを、要請をいたしましたが、中韓両国の首脳は、この日本の拉致問題に対する立場についての、理解と協力ということを約束をいたしました。この日中韓首脳会議が開かれました後に、日中、日本と中国の間の首脳会談および日韓の首脳会談が別個に持たれましたが、それぞれの二国間の首脳会談を通じましても中国および韓国は、日本の拉致問題に対する立場を、理解をし、その協力というものを約束をいたしました。こうして、拉致問題拉致事件に対する、国際的なこの理解というのはさらに一段と深まったということになりますし、またこれは翻ってみますと北朝鮮に向けての非常に強力なメッセージである、すなわち拉致問題を一刻も早く解決をすべきであるという非常に強いメッセージを意味することになったと思います。これから同じ11月20日、これはニューヨーク時間でありますが、国連総会の第三委員会で北朝鮮人権状況決議というものが採択をされました。この人権、状況決議の中でも昨年にはなかった拉致被害者の即時帰国を含めて、この問題拉致問題を早急に解決をするということを、北朝鮮に要求するということが盛り込まれました。この点でも拉致問題についての国際的な理解が一層深まったということが明確に我々は感じ取ることになりましたし、それは北朝鮮に対して国際社会が一丸となって、拉致問題の解決というのを非常に早く実現するように求めているという、大変強力なメッセージになったと思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。今週は日本の国会議員の方々の拉致問題解決に向けた取り組みについて最近の活動をご紹介します。 2002年4月、党派を超えた国会議員は、北朝鮮による日本人拉致問題の解決を目指して、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟、略称拉致議連を新たに結成しました。メンバーは自民党、民主党、公明党などの200名近い国会議員からなり、現在は平沼赳夫元経済産業大臣が会長を務めています。平沼会長は2006年7月の役員会において、海外と連携を深め、北朝鮮の国家的なテロ行為、人権侵害に断固たる姿勢で行動したいと基本姿勢を述べました。拉致議連は、家族会や支援団体との共催で、全国規模の集会や会議を開催し、拉致問題の関心の広がりに努めています。最近では、今年の9月16日、東京において家族会や支援団体との共催で、拉致被害者の早期救出を目指す緊急集会を開催しました。また、外国の国会議員との連携を深めるなど、国際的な活動も行っています。今年の11月には、平沼会長をはじめとする党派を超えた議員団が、家族会や支援団体の代表とともにアメリカを訪問しました。一行はアメリカ政府に対し、拉致問題が解決されない限り、テロ支援国リストから北朝鮮を削除しないよう要求するとともに、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権問題解決のために、日米両国がいかに連携していくかについて、アメリカの国会議員、政府高官、民間団体との意見交換を行いました。拉致議連は今後、12月に家族会などとの共催で国際会議を開催することや、韓国大統領選挙後の韓国を訪問することを予定しています。このような拉致議連の活動により、各国議会や政府関係者の理解が深まり、拉致問題の解決に向けた国際社会の連携が一層強化されることが期待されます。次回は拉致問題と国民世論についてご紹介します。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は2つのご家族の方のメッセージをお届けします。1980年5月ごろ、当時22歳だった石岡徹さんはヨーロッパ滞在中に拉致されました。まずはその石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんのメッセージです。
徹、兄貴の声がわかりますか？昔よりもお父さんに似てきたかもしれません。お前からの手紙を確かに受け取りました。お前がそちらで元気でいることを確認できて、みんな喜びました。ずいぶん時間は経ちましたが、その後も元気で暮らしていますか？こちらもみんな元気です。日本政府によって、お前と他の方々が帰国できるように、懸命の努力が続いています。5年前にそちらの当局がよこした説明には、残念ながら誤りがあるようなので、再び詳しく調査し直してもらいたいと思います。人間のすることに間違いはつきものです。浦島太郎君、新しい話、お前が帰国したら話すことが山ほどあります。お前がそちらに行くきっかけを作った人たちとは今でも会う機会がありますか？このところ彼らが帰国し始めたので、せっかくだからお前たちの状況を伝えてくれるとありがたいと思います。お互いが元気なうちに直に会って話ができる機会は必ずやってきます。それまで無理をせず健康に注意してください。世界は常に変化しています。そちらの国も少しずつ変わります。私たち家族、日本政府はもちろん、世界中がお前たちのことを気にかけています。迎えに行くことができるようになります。元気でいてください。 明より。
石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージでした。続いては、曽我美好さんに向けての娘、ひとみさんのメッセージです。1978年8月12日、新潟県真野町で、当時46歳だった曽我美好さんは、娘の曽我ひとみさんと一緒に拉致されました。娘のひとみさんは、2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今、夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ悲しいことは2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘、ひとみより。
曽我美好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。続いては、今週の一曲のコーナーです。今週は30年前、新潟で拉致された横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんからのリクエストで、希望のささやきをお送りします。この歌には、どんなに大変な時にも希望はあるという思いが歌詞に込められています。いつも学校から家に帰ってくると、その日の出来事を楽しそうに大きな声で話していためぐみさん。その明るい性格は、周りにいる人を朗らかな気持ちにさせてくれていたそうです。歌うことが大好きで、大きな声でお気に入りの曲を歌うこともあったんだとか。早紀江さんは、めぐみさんが好きでよく歌っていた歌を今でもはっきりと覚えています。今日は、めぐみさんが好きだった曲の中から、希望のささやきをお聴きください。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。希望のささやきをお聞きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された 被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。